黙ってはいられないとして榎本牧師よりお説教いただきます。
今日からアドベントが始まります。救い主が私たちのところに来てくださるのを待つ期間であります。合力という人が、人間はいたわるべきものではなく尊敬されるべきものであると言いましたが、とても大事なことだなと思います。人間というのはいたわる、憐れまれるっていう、そういう面は確かに大事やけども、どんな人もですね、尊敬されるっていうことが大事なんだ。尊敬されるっていうのがその人間の本当に大事な根拠になる。そして人間を私たちがどう見るかという時に、この意味が大きな力になってくると思います。人間をどう見るかという時に、その人間が素晴らしいことが起きた時の場合も、またはとっても大変な状況に置かれた時にも、そのことをどう見るかということです。自分のこと、あるいは自分の親しい人、そういう状況の中でそれをどう見るかということです。何か思わぬ困難に出会った時、あるいは今まで持ってきた強さを失ってしまって、逆に介護を必要とするようになってしまった時、その弱さをどう理解するかということは、その人自身もそうだし、その周りにおる者もその人間感が問われます。ああかわいそうだなというふうに思うのは、まあ普通でありますが、そこに尊敬するものを見るかどうか、そんな尊敬なんかできないよ、今まで健康で豊かで賢くあった人は尊敬する、しかしそれをなくした、あるいはそれを備えていないものに対して哀れむけれども尊敬はしない、それが私たちではないだろうか。そういった我々に対して、人っていうのは哀れまれるべき存在ではなく尊敬されるべき存在なんだ。私は喧嘩に勝つ方法っていうのを一つ、まあ編み出したって言いますか、よく喧嘩するんですけど、小さい時から喧嘩エイジって言われたもんだから喧嘩ばっかりして、あっちの村こっちの村行って喧嘩をよくして、ふるさと行くと、あ、来たって言われるんですけども、そういうものですけども、その喧嘩に勝つ方法で、絶対に喧嘩に勝つ方法っていうのを、まあ、見つけたって言いますか、発見したんですね、長寿でね。それで喧嘩に勝つ方法、これは絶対勝つぞ。それは何か、それはその喧嘩相手と仲直りするとか、そんなことじゃないんです。好きになれたってはなれない。その嫌な嫌な喧嘩相手の一つだけでいいから尊敬するところを見つけるんです。まあ喧嘩にならんじゃないかと思うけども、一つだけ見つけるんです、悔しいけども。そうすると喧嘩に勝つんです。 長直りはしないけどもいつか買ってんです。それ私そう思うんです。で尊敬するということはそれを発見するのはその対象の人が価値あるものを持っているかどうかもそうさることながら、こちらが見る側の人間がどういう人間感を持っているかによるんです。その人のその弱さの中に含まれている心理性、その中にある意義、そういうものを知る。もう私もあのしてですね、几帳面な人はどうも苦手なんです。几帳面な人は、ええ、ほいで几帳面な人を見るともう私を責めてくるから嫌なんです。また間違ってる、また間違ってるとか言って言われるんです。ちゃんとしなさいとか言われる。もう小さい時から言われ続けてるんです。また忘れ物したとか言って、でそういう風な人はもう嫌い。ああいう人をいなくしてほしいと思う。心を豊かにしてほしい。もうきっちりしてる人っていうのはだから病的やなとかそういうふうに思いたいんですよね。きっちりしてる人。そうするとアメリカのある本人ですね、確かにそういうこと書いてあるの。きっちりしてる人、それは病的ですって。ああせやせやせやと思ってたんです。だからわしはいやいいんじゃなと思って、きっちりしてて病的や。そして昨日あの保育園に行きましたら、樋口さんっていう、まあ今日は礼拝に出てませんが、あの私と同じぐらいの人がですね、この人もきっちりしてる人なんですけど、先生病気にならないためには海中が必要なんだって、お腹の中に虫がね必要なんだって。ああそうか、それが健康の秘訣やって言ってた。ああそうか、わしは健康やなって思ったんです。で私はそう言ってると、ある人があなたは健康すぎるよっていう、ね、皮肉を込めて言われたことがあります。そのきっちりしてる人は嫌やなと思うんですけども、その人がなきゃならない。そういう人は実は本当に大事なんですよね。パリサイ人みたいな人はそういう人も絶対なきゃダメなんですよ。わしらみたいな人間だったらばっかりだったら大変なことになるよ、うん、そしてそのきっちりした人はあんまり好かれないんだけども、そういう人っていうのは実は大事なんだ。そう思うとですね、私に対してギャーギャーギャーギャー言う人もあ偉いんやなと思うようにするんですよ。そうするとね、いつの間にかねこっちが勝ってんですよ。何か知らんけど思い込みかもしれないけどね。でどんな惨めな状況に置かれてもですね、そこに誇りや尊敬されるものを発見する。その時に自分に対しても他の人たちに対しても本当に生きる力になるんです。勝利の力になるんです。だから教訓や倫理でなくて尊敬するものを見出すということは大事なんです。でその尊敬する根拠っていうのは何かっていうと、その人の持ち物や経験や業績ではなくて、基本的には神様がその人とおられる、一緒におられるんだ、神様がこの人の命の保証人なんだということを知ることなんです。そこに神様がいらっしゃるんだということを認めることなんです。神様の救いと許し、愛がそこにあるんだということを 認めるんです。バルトという人がこんなことを言っています。老人の知恵、老人の知恵ということですね。老人の知恵と言われるとですね、この人間は老人になるまでに多くの経験をする、できることをいろいろ体験する、老人はそれらの経験や体験によって人間は何であるかということを知って、また自らをよく知っている、そして身の処し方をわきまえるようになる。若い時のようにそやな誤信や無駄なことはもう起こさなくなる。老人の知恵っていうものはとっても大事なことなんだ。それは一般的に言われる老人の知恵だ。しかしバルトはここで言う老人の知恵っていうのは、そういう経験とかあるいは積み重ねてきた知恵ではないんだ。老人の知恵っていうのは何かっていうと、自分の力が本当になくなった、自分の無力、非力なことを次第に深く理解するようになって、自分が自分がという思いからですね、神様に頼るしかない。神様が私たちを憐れんでくださったんだ。人は本来すでに今でも、また若い情熱の火の中でも、壮年期の力強さの中でもなく、事実全くただ神の自由な憐れみ、つまり功績なしに与えられる憐れみによって生きてきたということ、それは自分のものではなく、外からその上に落ちてくる光の中で与えられてくることを、単に理論的ではなく実践的にも明らかになる。これが老人の知恵なんだ。老人はただ老いて亡くなっていくんじゃなくて、知恵を持つんだよ。その知恵は何かというと、ああ神様に頼っていくしかないんだというところにしっかり焦点を合わせることのできる知恵なんだ。若い時には私は神様を信じると思ってた、私は神様に従うというような意思を持っていた。しかし老人になってくると、そういう意思や力をなくすと、神様の上からの憐れみ、一方的な憐れみによってそれを待つしかないんだ。そしてそれこそが実は人間の尊敬すべき最も貴重なる財産であり知恵なんだというんです。それが老人の知恵だという、なるほどなと思うのであります。差別されて苦しんでいる人に対して同情や説教ではなく、沈黙と尊敬を持って傍らに立つことはとっても難しいことです。深い理解と愛を必要とします。何か言ってやりたいんです。皮肉の一つも言いたくなるんです。しかしそこに神様の御心を私たちが発見するときに、神様の恵みが降りてくることを知るときに、初めて黙り支え尊敬することが可能になります。深い神の御心を問うことから始まるんだ。ヨブは友人たちに対して、彼らの 饒舌、立派な説教、間違いのない教義、そういうことに対して今日の聖書の箇所では、そんなことは皆この目で見、この耳で聞いてよく分かっている、あなたたちの知っていることぐらいは私も知っている、あなたたちに劣らない、私が話しかけたいのは全能者なのだ、私は神に向かって申し上げたい、申し立てたい、あなたたちは皆偽りの薬を塗る役に立たない医者だ、どうか黙ってくれ、黙ることがあなた方の知恵を示す、この役に立たない医者だっていうんです。私たちはこの世の友人の的外れな忠告者になって、親切を押し付けたり教訓をぶつけたりしていないでしょうか。それで得意になっていないでしょうか。ヨブはここで友人たちと論争するのが目的ではありません。彼は見舞いに出ることを望みます。すなわち神様と対話したいんです。神様からの言葉を欲しいんです。神様の御心を知りたいんです。それを知ったらもう死んでもいいと彼は言うんです。それが尊敬の根拠なんです。友人たちはそれをとんでもないこととして叱りつけます。ヨブはそれを神の御前に出て尋ねるのではなく、友人たちのことはきれいに協議をし、汚いことは隠して立派な信仰者としてのスタイルを整えさせようと必死になって、彼らにこの予布に正そうとするんです。しかしそれは予布にとっては、彼らは友人たちは自分たちこそ神様のことを大事にして、ヨブは何ちゅう神様に対して失礼なことをしてるんだって一生懸命言うんですけども、ヨブはそれを神にへつらうと言っています。誤教っていうことはありますね。キリスト教を守ろうとする誤教主義、キリスト教はこうであるっていうことになってくる。キリスト教を悪く言われたら困る、だからキリスト教万歳万歳、何か悪いことあってもいいいいいいって言わなきゃいけない、疑問があっても絶対言わない、だから牧師さんも間違いことを言ってても説教は間違ってても批判しちゃいけないよ、そうなってしまうわけですね。それで私は助けられてますけども、誤教的になっちゃいけないんですよ。私を守らない、牧師さんを守らなきゃいけない、牧師さんの悪口言ったらいけないよ、まあそれありがたいんですけども、そして誤教的になったらどうでしょうか。そうすると結局世間からバカにされるだけです。私が時々夢を見るのは、こうして説教に出てきて立ったらズボン履いてないことに気づくことがあるんです。それでもみんなさーっとしてるんです。何にも知らんかもしれないんです。みんなありがとうございますって言ってんです。ほんで後ろ見て笑ってんですよ。でも誰も言ってくれないんです。私がハッとこう見るとズボン履いてないんじゃないか、恥ずかしい恥ずかしい、なんで入ってくるときに言ってくれへんかったんだ。そんなこと言っちゃいけない。裸の王様じゃないけど、そういうふうに思う。極端な、私夢で本当に油汗かくようなことが、こうじゃ立って一口になって言ってたら、そういう気づくんです。しかし、それが守っているんじゃないんです。間違ってたら違うよ。それかっこ悪いよ。なんちゅうこと嫌なこと言う人やな、わしの欠点ばっかり探してからにって けどもそれって大事なんですわ。そういう人五教的になることを彼はへつらうという。神にへつらうな。神を私たちが守るんじゃないんです。私たちが教会を守るんじゃないんです。私たちが弱い人を守るんじゃないんです。神様が守られるんです。神様が子供を育てるんです。で、私たちはそのお手伝いするんです。だから間違ってる時には間違ってるよ、叱らなきゃいけない時は叱るんです。私たちが救い主になる必要ないんです。神様がちゃんとそこに御心を示してくださるから。ヨブはその彼らの誤教的な態度に対して真理を曇らせるんだ。それは神を愛していることではなくて信じていないからそうなるんだ。深い神の御心を知ろうとしない友人たちはヨブを黙らせようとしますが、ヨブはそれに対して黙っていられないのです。先ほどお話しましたバルテマイの話、イエス様がエリコの町に来られた、道端に物乞いをしていた目の見えないバルテマイはイエス様がそこに通りかかれたと聞いて、ダビデの子イエスは私を憐れんでくださいと叫びました。人々はこの盲人を叱って黙らせようとします。彼の行動が常識外れだったからでしょう。しかしそう言われてもますます大声で主よ私を憐れんでくださいと叫び続けるのでした。すると主は彼をここに連れてくるようにと言われました。許された彼は着物を脱ぎ捨てて駆け寄っていきます。バルテマイの喜び驚きの様子が想像できます。そして何をしてほしいのかと聞かれた時に、見えるようになることですと言いますと、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言ってバルテマイは癒され、そして大きな喜びになった。私はこのバルテマイという人もそうですけども、イエス様が治されるのは一人一人ですね。イエス様が治されるんだったら世界中の盲人治したらいいじゃないですか。そしたらいちいちこの間待ってなくてもいいのに。イエス様が出会われたことは世界中の人の福音でありながら、出来事は一人一人ですよ。ベテスダの池にいた障害の人、目の見えない人、死んだラザロ、一人一人ですよ。一人一人にイエス様が出会って、世界の人にと言いながら一人一人なんです。そしてその一人が癒されることが世界を癒していくんです。私たちはついつい世界や大きなことを考えながら、一人私個人、私のこの課題から目をそらそうとする。これは救いにふさわしくない、これはダメだ、これは違う、これは特別、これはダメ、諦めましょうと皆そうします。しかし主はそうしない。主が来られたんだ。バルテマイは黙っていられない、今逃して私は黙ってられない、助けてくださいと叫んだのです。イエス様が行った時に多くの人がうわーっと言った、イエス様言った、黙らせようとしたパリサイ人は。しかしイエス様がおっしゃいました、この人たちが黙れば石が叫ぶよと言った。石が叫び出す、それほどの出来事なんだ。私たちはイエス様助けてください、そう叫ばざるを得ないのです。組織が どんなに整ったものであっても信仰はそれを打ち破ります。私たちもその例外ではありません。主との出会い、イエスのキリストとの出会いがそういうものを超えさせるのです。ヨブにとって神はどのような方であられたか、それは殺す神でありました。神は私を殺されるかもしれない、だがただ待ってはいられない、私の道を神の前に申し立てようとあるように、神は殺す神ですが、それを超えて見舞いに出てヨブは叫ぶのです。モーゼも、出エジプトのモーゼも、主がモーゼを召して出エジプトのリーダーにこの立ち上げた時にもですね、神様はその指導者モーセを殺そうとしたと出エジプト記にはあります。殺す神、敵となる神、その神が聖書にはたびたび出てくる。私たちの人生にはいつもハッピーハッピー大歓迎というものではない、本当につらい現実がやってき、それを神様自らがそうしている。言い換えると、その底に神様がおられるということです。そして我々の尊敬すること、私たちがそれにひざまずくことの根拠は、その神との出会いであります。昨今年をという人が等身大の先生ですけれども、時を生きるという本の中で、神が敵となった体験は極めて深刻なものであるが、それを経験する人は皆神への信頼が深い人であるとおっしゃっています。そのような主が私たちのところに通りかかってくださった、主を来たりませ、私たちもまた主に向かって救いを求め、また自らの中に主が来てくださったことを喜ぶものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちにはつらいことも楽しいこともあります。しかし神様はその時にかなってふさわしいことをしてくださいます。そのことの意味を、そのことの御心を聞いて、上からの主の御救いを待つものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。